聖書にはさまざまな人物が登場いたします。聖書には私たちが道徳的令和の手本にできるような人間像が描かれているのでしょうか。聖書が理想とする人間像が分かれば失礼しました。聖書を理解するのに大きく役立つのであります。今朝はヤコブとエソーという二人の人間を取り上げてみたいと思います。教会に来ておられる方々はこのヤコブとエソーという人物についてはよくご存知のことだと思いますけれども、聖書の中から少し振り返ってみたいと思います。創世記25章には双子のヤコブとエソーの物語、伝説と言ってもいいと思いますが物語がございます。この双子はアブラハムの子と言われたイサクの妻リベカの体内から誕生いたしました。先に生まれたエソーのかかとを後から生まれたヤコブが掴んで誕生したというふうに聖書は記しています。ヤコブというその意味は本来の意味はかかと首筋を取るものという意味であります。つまり前に行くやつをひっくり返して道に落ちている金貨を自分が取ってやろうというそういう態度を象徴している言葉であります。まあずる賢いとかそういう意味も含まれています。創世記25章はまたどうぞ皆さん後から一つご覧になってください。ある日ヤコブはパンとレンズ豆、このレンズ豆というのはパレスチナの重要な食品であります。その荷物をその煮物を作っていました。植えつかれて農から戻ってきたエソーはその煮物と引き換えに大切な長子の特権をヤコブに渡してしまいました。その時代この長子の特権があれば財産分与も有利であり、それだけではなくてその家の宗教あるいはその家の伝統誇りすべてのものを受け継ぐことができたのであります。この日本の場合で言いますと旧民法に家督という言葉がございました。家督と言いますのは家という字と監督の徳という字ですね。その意味は相続すべき家の跡目または跡目を継ぐべき子、嫡子長子という意味であります。総領という言葉がございますけど皆さんご存知でしょうか。総領の尽禄という言葉がありますね。長男や長女は世間知らずのおっとりとした性格が多いので長男長女をからかう時の言葉であります。総領と言いますのは最初に生まれた子供で長男長女の両方のことを言いますが、一般的には長男となり後にと特に尽禄という言葉は男性につけられる名前でもあり、おしとよしとか愚か者というそういう意味が込められております。もともとこれは総領の尽禄、尽禄というのが元の言葉なのかもしれません。尽禄とは順番に禄という 6は目その順番にその家の禄を受け継ぐという意味ですね。長男に生まれたからそういうことができたのです。まあそういう意味でこの家督相続という言葉が旧民法にはありましたけども、それは同じ意味であって、すなわち戸主が死亡したり隠居などをした場合は相続する、すなわち戸主権を受け継ぐということができたのです。まあ、これは旧民法の規定でございまして、広辞苑の辞書を見るとそのように書いてございます。じゃ長男はその次男三男と比べますと、いろんなものがもらえるからいいなと思われるかもしれませんけれども、そうではないと思うんですね。長男は長男独特のご苦労があると思うんですね。私の兄はもう亡くなりましたけれども、クリスチャンでしたけれども、非常によくできた長男だったと思います。兄弟も大勢いましたし、また親戚も多かったので、全部そういうことを心にかけねばならなかったので大変だったと思います。アブラハムの家の歴史を見てみますと、特に尊い神の祝福ということが言い伝えられていました。創世記の17章のその7節をご覧になると、私はあなたおよび後の代々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。そして私は彼らの神となるであろう。私はあなたと後の子孫と あなたとの宿っているこの地、すなわちカナンの地を永久の所有として与えるという、まあ、そのような言葉が書かれてございまして、これはアブラハムが神から与えられた言葉として代々その家には受け継がれていたことと思うんですね。だからヤコブもエソーもそのことはイサクから聞いていたと思うんですね。まあ、しかし今日のところを見てみますと、エソーは聞いただけの神の約束、祝福などはどうでもいいと思っていたのかもしれません。将来のこと、宗教のことよりももう腹が減ったという現実、目の前のことを優先してしまいました。皆さんもどうぞ考えてみてください。5年経ったら君に10万円やろうというそう言われたらどうですか。5年経ったら、いや将来どうなるかわからんから結構ですと、今晩いっぱいやりたいからもう1万円で結構ですから今晩くださいと、こうことわざにも末の100より今50という言葉がありますけれども、この人間的な気持ちをそのまま実行したのがエソーでありました。エソーの人柄がよく描写されている聖書の箇所であります。弟のヤコブはそういう兄の性格をうまく利用しました。長男が受け継ぐべきものをすべてずるい方法で手に入れてしまったのです。聖書の先の方を見ますと、この長男と次男は仲違いをしておりますけれども、他にも例があります。例えばヤコブは 父のイサクが亡くなるときに、その長男になりすまして、そうしてお父さんを騙して、その長男が特別にお父さんから祈っていただく、その祝福の祈りをしてもらったんですね。そういうふうにして、この性格の違いというものがございます。これをよく考えてみれば、長男のエソウの方が人間的であり、こういう関係でも周りからは好かれたのではないかというふうにも思うわけでございます。他方、弟のヤコブのやり方は汚いように思われますけども、皆さんはどうでしょうか。ところが聖書は驚くべきことを書いているのです。私はヤコブを愛し、エソウを憎んだと書いてあります。ローマ書の11節から13節、9章の神が、その我々から見るとずるいように見えるそのヤコブを選ばれたというんですね。これは聖書にもう明記されていることですから、どうしてだろうかと私たちは考えます。歴史的に見ますと、このヤコブはイスラエルのご先祖となるんですね。こういうずるい人物をその国の一番元として、イスラエルは聖書の中に書いてるんですけれども、イスラエル民族というのはちょっと我々から見るとどうかなとも思われますね。そうしてエソウはどなたかと言いますと、ヘロデ大王なんかを落ちますけど、そのヘロデ大王なんかを輩出する、そういうふうな、民族となっていきました。そしてヤコブの方からはダビデ王が生まれ、イエス・キリストが誕生して、そしてイスラエルの民族というのは現在もまだ続いています。これは歴史的な事実ですから、皆さん、そこにはその偽りはないんですよ。だからどうしてそうなったのかなということを私たちは考えるんですけれども、なかなかその答えは難しいですね。聖書に明記されているわけではありません。しかし一つだけ言えることがあります。それはヤコブは人生の危機に対し際して、いかなる時にも神の前に全てをさらけ出しました。別の言葉で言えば、信仰を持ち続けたのであります。聖書からその箇所を確かめたいと思いますけれども、創世記28章にその、一つの例があります。聖書を開きにならなくて結構ですけれども、28章にはこういう有名なお話がありますね。ヤコブが、そういう性格でしたから、長男のエソウとも対立して家におれなくて、家出をするんですね。家出をして遠い国に向かって旅をします。そしてその途中、自分の犯した罪とかそういうものを反省し後悔したことでございましょう。まあそういうふうにして人間は自分の住み慣れた家とかふるさとを離れて、別の言葉で言えば自立していくんですけれども、まあ、ヤコブもそういう経験をしました。そしてその旅の途中で夢を見るんですね。その夢のことが創世記の28章に出てまいります。どういう夢かと言いますと、ベールシバを立ってハランへ向かったのですけれども、一つのところに着いたときに夕暮れになったので、石を枕にして休みました。そうして、眠ったところ、その 一つのはしごが地の上に立っていました。そしてその頂は天に達し、神の使いがそれを上り下りしたんです。まあそういう神様とのが近いということをそこで教えられたのかもしれません。まあそういう夢を見たのです。そしてその主がヤコブのそばに立ってこうおっしゃったんですね。私はあなたの神、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫に与えようと。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫によって祝福を受けるだろうと。そうしてまた無事にこの自分の生まれたところに返してあげますよという、まあ、そういうふうなことを神様はおっしゃったんです。これは極めて宗教的な経験ですね。宗教的な経験ですから、もう非常に現実的な人間ならばこのような夢を見ても大して重きを置かなかったのかもしれませんけれど、ヤコブは違いました。まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして、ここは神の家である、天の門であると言って、彼は神を礼拝したのでありました。まあ、このようにして彼は人生の危機に際し、いかなる時にも神の前にすべてをさらけ出したのであります。別の言葉で言えば、信仰というものを大事にして、ずっと持ち続けたということでございます。長男のエソーは、それに反して現実的であり、目の前のことを第一としたのであります。他方、弟のヤコブは、現実を超えて理想的、宗教的なところがございました。そのような例を聖書の中で言えば、ダビデ王とサウル王のことに関しても同じことが言えるんですね。サウルはイスラエルの建国者であり、初代の王でありました。そしてダビデはそのサウルの臣下、家来でありました。このダビデという人物、皆さんよくご存知ですね。王になったときに、その自分をの部下の妻を奪って、不義の子供まで設けました。そしてその部下を死に至らしめたのであります。サウル王はそういう悪いことはしてません。それにもかかわらず、サウル王は捨てられて、ダビデが祝福され、用いられたのです。救い主の子孫となりました。どうぞ皆さんも一つ、この聖書のこのようなことをよくお考えになってほしいのです。このことがわからないと、聖書のことがなかなかよくわからないと思います。ただ、両者の違いはじゃあどこにあるのだろうかということを、聖書は明記しているわけではありませんけれども、ただ一つ言えることがあります。それは、サウル王は自分の間違い、罪を神から指摘されたときに、その罪を隠そうとしました。しかし、一方、ダビデはその罪を指摘されたときに、そのサムエルから指摘されたときに、王宮の玉座から、わざわざそこから降りてきて、みんなの見ている前で、もう心から悔い改めたんですね、ナタンの前に。 これはなかなかできないことだと思いますよ。そういう高い地位にある人がもう後悔を体いっぱいで表して神の前に懺悔をして、そして伏して悔い改めたというのですね。そう、そのようなことがサムエル記のに書かれてございます。サムエル記の下の12章ですね。そして私は主に罪を犯しましたと言いました。要約すればダビデは宗教的人間であるということができるでしょう。道徳的に立派であるということではないんですよ。ダビデのような人間は道徳的な基準あるいは倫理的な基準から見れば到底できない、到底理解できない人物だと思います。許されることではないでしょう、そういうことをしたってことは。ところがそのダビデが神から選ばれて、歴史的に言えばその選ばれて、その祝福のもとへとなって救い主キリストを誕生するようになっています。しかしよく考えてみますと、世の中にはダビデのような人間がいらっしゃるんですね。どうしても神様がいなくては、いらっしゃらなくては信仰がなければ生きていけないという、そういうタイプの人間ですね。皆さんの近くにもいらっしゃいませんか。客観的に見ればあの人は月曜から土曜まで何をしてるんだろうかなと、どんな生活してるんだろうかなと思う人なんですけれども、日曜日には教会に行く。何が面白くて教会に行ってるんだろうかという、そういう人がいらっしゃいますね。そういう人たちはどうしても神がいなければ、信仰がなければ生きていけない人間なのです。ヤコブもそういうタイプの人間でありました。そこのところよく考えていただきますと、聖書の人物像の、まあ、我々の表面的に考えるものとは違って非常に深いものがあるということをお分かりになるのではないかと思います。で、一言祈らせていただきます。父なる神様、二人の人間像を通して聖書から多少なりとも振り返ることができました。どうか私たちもどのような困難や辛いことがあっても神様に最後まで頼る、神様を信じて歩む、そのような強靭なまた素直な信仰を与えてくださいますように心よりお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。